おせい登場。1。廃病闇の角太郎は、今日もまた細君に置いてけぼりを食って、ぼんやりと留守を守っていなければならなかった。最初のほどはいかなお人よしの彼も、激憤を感じ、それを種に離別をもくろんだことさえあったのだけれど、病という弱みが、だんだん彼を諦めっぽくしてしまった。先の短い自分のこと、可愛い子供のことなど考えると、乱暴な真似はできなかった。その点では、第三者であるだけ弟の角次郎などの方が、テキパキした考えを持っていた。彼は兄の弱気を歯がゆがって、時々意見めいた口を聞くこともあった。なぜ兄さんはそうなんだろう。僕だったらとっくに離縁にしてるんだがな。あんな人に憐れみをかけるところがあるんだろうか。だが、角太郎にとっては、単に憐れみというようなことばかりではなかった。なるほど、今おせいを離別すれば、もんなしの書生っぽに相違ない彼女の相手と共に、たちまちその日にも困る身の上になることは知れていたけれど、その憐れみもさることながら、彼にはもっと他の理由があったのだ。子供の行く末も無論案じられたし、それに恥ずかしくて弟などには打ち明けられもしないけれど、彼にはそんなにされてもまだお性を諦めかねるところがあった。それゆえ、彼女が彼から離れきってしまうのを恐れて、彼女の不倫を責めることさえ遠慮しているほどなのであった。おせいの方では、この角太郎の心持ちを知りすぎるほど知っていた。大げさに言えば、そこには暗黙の妥協に似たものが成り立っていた。彼女は隠し男との遊戯のいとまには、その余力をもって角太郎を愛撫することを忘れないのだった。角太郎にしてみれば、この彼女のわずかばかりのお情けに、不甲斐なくも満足しているほかはない心持ちだった。でも子供のことを考えるとね、そう一概なこともできないよ。この先一年もつか二年もつか知れないが、俺の寿命は決まっているのだし、そこへ持ってきて母親まで亡くしては、あんまり子供がかわいそうだからね。まあ、もうちっと我慢してみるつもりだ。何、そのうちにはおせいだって、きっと考え直す時が来るだろうよ。角太郎はそう答えて、一層弟を歯がゆがらせるのを常とした。だが、角太郎の仏心に引き換えて、お勢は考え直すどころか、一日一日と不倫の恋に溺れていった。それには、急迫して長患いで寝たきりの彼女の父親が出しに使われた。彼女は父親を見舞いに行くのだと称しては、三日にあげず家を外にした。果たして彼女が里へ帰っているかどうかを調べるのは無論わけのないことだったけれど、角太郎はそれすらしなかった。妙な心持ちである。彼は自分自身に対してさえ、お性をかばうような態度をとった。今日もお性は、朝から念入りの身じまいをして、いそいそと出かけていった。里へ帰るのに、お化粧はいらないじゃないか。そんな嫌味が口まで出かかるのを、角太郎はじっとこらえていた。この頃では、そうして言いたいことも言わないでいる自分自身のいじらしさに、一種の快感をさえ覚えるようになっていた。